この31章には信仰の後継者であるヨシアの選びが出てきます。2節を見るならば、このモーセは120歳、もう人間としての限界の年と言えるような状況であったわけですけれども、彼はまたヨルダン川を渡って約束の地に入ることはできなかったわけです。なぜならば彼自身も神様の言われた命令の通りに従わなかった。たった一つの失敗ではあったわけなんですけれども、残念ながら彼はヨルダン川を渡るということは許されなかった。しかしその代わりに神様はこのヨシュアを選ばれた。3節のところに、ヨシュアが主がつけられたようにあなたに先立って渡るのだと、主なる神様はこのヨシュアを指名し、そしてまたこのモーセの代わりに民を導く者として立てられるわけです。しかしまたそのことは6節のところを見ると、強くあれ、大きくあれ、彼らを恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主ご自身があなたと共に住まれるからだとあるわけです。決してヨシュアが素晴らしい人だからイスラエルの民を導くことができるというのではないわけです。主ご自身があなたと共に住まれるというその約束がこのヨシュアにも与えられた。そのことは7節にもこの繰り返されていますし、また8節を見ると、主ご自身があなたに先立って進まれる、主があなたと共におられる、主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない、恐れてはならない、おののいてはならないと、このところで明確に言われているわけです。主が先立って進まれる、それは私たちにも同じことです。主が行かれるところに私たちが従ってついていく、そのことによって私たちは勝利を得ることができ、そしてまた約束の地を得ていくことができるわけです。先のアモリ人の資本、またオグ、この神に敵対する者たちがこの滅ぼされた、それは主がなされたことであって、このイスラエルの人たちに力があったというわけではなかったわけです。それは同じように続くヨシュアに対してもこのことを神様が語られて、そしてまた約束の地にもその先住民たちがいる、そしてその人たちはこの神様に従うような人たちではなくて、むしろ神に敵対していく。ですから約束の地に入ったとしてもその戦いがあるということを忘れてはならない。そしてそのために戦士であるヨシュアを神様は立てられるということをされたわけです。そして今もこの言うなれば霊の戦い、信仰の戦いというのは新約聖書の今の時代、私たちにも同じことであるわけです。私たちもまた本当に主が共におられるということを学ばなければならないわけです。そのことはまた12節にも出てるんですけれども、この神様は見教えをこの書き記して、この9節を見るならば、主の契約の箱を運ぶレビ族の祭司や長老たちに見教えを与えたわけなんですけれども、その理由は何か。12節を見ると、民を男も女も子供も集めなさい、あなたの町囲みの中にいる寄留者も、彼らがこれを聞いて学び、あなた方の神主を恐れ、この見教えのすべての言葉を守り行うようにするためである。それは主を恐れて見教えのすべての言葉を守り行うという目的があるわけなんです。そしてこのことは13節を見ると、あなた方の神主を恐れることを学ばなければならない。それはこの彼ら今生きている人たちだけではなくて、13節の初めには、これを知らない彼らの子供たちもこれを聞きという言葉が出てきます。ですからこれはもう後の子孫、私たちにも含まれているということであるわけです。あなた方の神主を恐れることを学ばなければならない。主を恐れることは知識の初めであると箴言にもあるんですけれども、やはり一番重要なことは主を恐れるということではないだろうか と思います。今のこの文明の発達した21世紀の日本でどれだけの人が本当にこの主を恐れ礼拝し、また主の言葉をもう聞いて従って行っているだろうか。いや、私たち自身がまず主を恐れるということをなさなければならないということを思うわけです。そして神様はこの戒められたわけなんですけれども、それは16節のところを見ると、私を捨てて私がこの民と結んだ私の契約を破ると神様は言われました。そして残念ながら事実、約束の地に入ってもイスラエルの民はこの神様との契約を破る、忘れてしまう、そしてまたこの偶像礼拝に陥るというような失敗をしたわけです。しかし神様はこのことをもう21節のところを見ると、最後のところに私はよく知っているからである、もう彼らがそのような人たちであるということは神様は知っている。そしてそのことのために22節を見ると、モーセはその日この歌を書き記してイスラエルの子らに教えたとあるわけなんですけれども、それは神が何をなさったのかということをモーセは歌にして詩を書き、そしておそらくは歌ですから節をつけてそれを歌い、そして口ずさんで神様が何をなされたのかということをこのイスラエルの人たちがもう子子孫孫まで覚えるためにこの歌をモーセは書き上げた。まあ、そのことはまた続く32章に出てくるわけなんですけれども、私たちはこの23節のところを見ると、強くあれ、大きくあれ、あなたはイスラエルの子らを私が彼らに誓った地に導き入れるのだ、私があなたと共にいる、ヌンの子ヨシュアにそのように命ぜられたんですけれども、またヨシュア記の一章を見るならば、もうこの言葉が繰り返し記されて出てくる。ですからこのことは私たちも本当に神様は今強くあれ、大きくあれと私たちを励ましてくださっておられると思います。私たちも固く信仰に立ってこの世のもう神ならぬ神や、またこの世の栄光に心を奪われることなく、もう誠の救い主、そしてまた私たちが目指すのはもう天の御国、神の国に入ることである、そのことを私たちはしっかりと覚えさせていただいて、さらに神様の命じておられることをなし、また神の国を目指していくものとさせていただきたいと思います。